Tokyo.net Radio.
はい、こんにちは、ルースケのこれに懲りたらまた来てねでございます。いやー、ね、1週間ぐらいも風邪をひきまして、もう鼻声が甚だしいんですけど、ちょっと聞き苦しい点はね、ご勘弁いただきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっと先週の放送でですね、ハートヒルズミュージック提供っていうのは言い忘れておりまして、ちょっと改めましてですね、申し訳ないから、ハートヒルズミュージックの提供でお送りさせていただきたいと思いますけども、今回はね、最近後輩にも言ってるんですけど、冒頭なぞなぞいきますよ。英語で数字の6は6、靴下はソックス、じゃああれは、チッチッチッチッチッ、ね、まあこのクイズ、最近クイズというかなぞなぞというか、最近後輩によく出すんですけど、まあ、知ってる方がどれぐらいいるかですよね、と思うんですけどね。で、これいろいろ後輩にね、だから言いよどんでるので早く答えを言ってよとかって言うんですけど、もうそんなこと言わせないでくださいよとかね、もう何言ってるんですか先輩とかって言われるんですけど、もうね、だから早く答えはとか、わかんないの、うん、英語で6は6、靴下ソックス、あれは聞いてんの、ね、そういう方が多いですね。まあ、なんでそんな出てこないのすぐとかって言うんですよね。でもだんだん言わないですよ、意外の人、まあ、そういうリアクションが多いですね。でも何変なこと考えてんの、あれだよ、中学校で最初の本当の初歩の初歩で習う英語だよね。数字の6は6、靴下はソックス、あれはザットだろう、ね、何変なこと考えてんの、なんかおかしいんじゃない、ちょっとなんかそっちの方向でなんか考えすぎなんじゃないかっていうふうに言うんですけどね。こう、これね、なんだって言えばなんだっていう問題ですけど、かなり人間っていうのは恐ろしいもんだ、恐ろしいというかね、人間の持ってる脳のかなりそっちに振られるでしょ、意外と帰ってこれないもんですね、冷静になって。ただこのなぞなぞって結構冷静に答えられると答えられるで、出した方は面白くないんですけどね。まあ知らない方もね、若い方結構知らないっていうか、初めて聞きましたっていう方が多いので、まあね、ちょっと暇な時には友達とかに、ね、言ってみるといいなぞなぞではないかなと思って、まあオープニングなぞなぞから入ってまいりました。
すべての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、まあ先ほどね、ちょっと風邪をひいてるっていうことだったんですけど、まあ治りかけなんですけどね、もう 2,3 日はまあ薬は飲んでるんですけどね、皆さん風邪ひいた時に思いませんか、ちょっと汚い話ですけど、鼻水ってどこから来るのかなっていうぐらい大量に出てきません、ね、さっきあれだけ噛んでなんかすっきりしたなと思ってるのに、もうどうやってこの人間の体ってこんだけ産出量、あれだけの量を産出できるのかなと思って、びっくりしますよね。昨日、おとついぐらいで、ティッシュ簡単に1箱以上は使ってますもんね。本当に風邪の時って持ち歩きのティッシュじゃ足りないですもんね。いや、本当にね、もう、そういうふうに思った方とか、思ってる方とかいませんかね。私だけでしょうかね。まあ、皆さんも風邪をね、ひかないように気をつけていただきたいと思いますけど。まあ今年1ヶ月半ちょいですか、まあね、年末になってくるとみんなね、ランキングとかいろんなものを、今年のとかね、多いですよね。特に今年は平成31年、来年が4月30日までですか、平成は、ということなんで、平成最後のとかね、いろいろもう言ってくるわけですよね。 でそんな中でこの間まあこれはまだね、しょっちゅうやってるやつですけど CM の好感度ランキング調査ね、だいたい皆さん CM 好感度っていうのはねいつもしょっちゅう発表されるんですけど上位っていうのはだいたい似てるんですよね。だいたい au ADDI さんがトップだったり2番目がソフトバンクさんだったりね3番目が NTT ドコモさんだったり、まあ携帯電話の CM っていうのはもうほぼ上位独占するわけなんですよ。ね、まあ印象に残って結構人気なコマーシャルも多いんで、ね、皆さんもなるほどなと思うんですけど、ここへ来て2位にね、葉月ルーペの、コマーシャルがなんとランキング2位に入りました。ね、再生というか放送されてる回数は多分携帯電話の各社さんの方がずっと多いと思うんですけど、そんな中で、またね、最近ってバロメーターになるのが YouTube でどれぐらい再生されたかっていうのはね、こういう CM とかでもなんかバロメーターになるんだなと思って僕びっくりしてるんですけど、これがもう87万回以上、コマーシャルみたいなものをやっぱまた YouTube でもまた見たりするんだっていうことで、最高ですよね。CM 作ってる会社さんとすればね、テレビコマーシャルだけじゃなくて YouTube でもそれだけの人が再生してくれるわけですよ。僕らなんかするとね、皆さん、バブルの頃っていうのはどんな知ってる方いらっしゃるかどうかと、バブルの頃結構多かったんですね、ああいうコマーシャル。やってんの。ちょっとバブリーな感じ、わかりますかね、コマーシャル。もう出演者がすごいでしょ、渡辺謙さん、立ち広さん、武井絵美さん、北川玲さん、小泉孝太郎さん。まあね、豪華な、ギャラの高そうな演舞さんたちを存分に使ってる CM。私も結構あったんですね。シハラ軍団とか使ったりとか、どんどん。こういう、なんか昔ちょっとあれだなと思って、僕も懐かしいんで見てたんですけどね。87万回以上ですね。ねえ、すごいな。コマーシャルいいんですけど、なんか女性ですか、ミニスカート履いた女性が、鈴木ルーペが椅子に乗ってるのを、順番になんか椅子に座って立ち上がりみたいな。ね、コマーシャルの特徴のあるコマーシャルです。あれなんか椅子に座る時間短いですよね。あれね、ほんと一瞬で腰を上げますよね。もうちょっと座ってた方がいいんじゃないかなと思ってね。強度の問題なんでしょうかね。なんか椅子に画鋲があった時みたいな時のね、反応速度の速さですよね。あれ開いたみたいな感じの、ほんと速いですよね、反応速度。もうちょっとやっぱり長い間座ってるわけにいかないのかな、やっぱ強度の問題でとか思っちゃったりとかするんですね。CM いろいろ見るくせにいろいろね、なんかそういうところをつく、いろいろなんか言うのが好きなんで。ビフォー、まあライザップはもうちょっと何年もやってますけど、ライザップのコマーシャルもね、ビフォーアフターものって大概そうなるんですけど、ビフォーの時点の方のモデルさんの表情ね、森永さんにしてもあれ、ただ太ってるだけのなんかこう気だるさじゃないですよね。うん、太ってるプラス借金とか家庭不和とか抱えてる顔ですよね、あれ。うん、でライザップが成功して、いいマッチョな体になるんですけど、あれ体が良くなっただけじゃなくて、いろんな人生の悩みが解決したような笑顔ですよね。もう吹っ切れたような、ねえ、そんな感じでいつも見てるんですけど、ね、まあ、皆さんはどんな風にね、いろいろ見てるでしょうか。まあ今年最後のね、今年というかさ、もう少しで終わりますけども、平成ということで、皆さんね、流行語もね、気になるところですけど、今年って、なんていうんですかね、ピョンチャンのオリンピックの後にね、ソダネっていうね、カーリング女子の銅メダル、ね、ところから、だねっていうね、ノミネートというか有力候補で、その後出てくるかなと思ったんですけど、意外と出てきてないんですよね。これといった手が出てくるのかなと思う、まだまだ3月ぐらいだから、まだまだこれから出るでしょうなんて言われたんですけど、意外と流行語候補が出てくるんです。僕も北海道出身なんでね、まあ、そだねと嬉しいなと思います、ね。まあ、3月にああいうねブームになってて、もぐもぐタイムとかね、いろいろ話題になりましたけど、 まあもう5月ぐらいにね、実家の方帰ったら、やっぱり早速もう北海道のラジオ番組とかのコマーシャルは、もう、これ見よがしに使ってましたもんね。うん。21日は家族揃って、なんとか家に行かなきゃね、そうだね、とかね。すごいもう、あの、速さでここまで CM をしか、仕上げるかと思ったので、安心しましたね。さすが、北海道のローカル CM。存分に使われておりました。その後ですか、でも大迫さんの半端ねえとか、なんかないんですよね。なんかそんな感じがしているんですけど。でね、今年の漢字一字とか、まあ日本人は短くして1年を語るのも好きですから、今年の漢字はとかっていうのもいろいろあるじゃないですか、いつもね。去年はなんか北だったんですよね、2017年は。詩は何でしょうかね、皆さんなんか予想してますか、ね、でもちょっとね、こういう漢字もね、殿堂入りとかにさせるべきじゃないかなと思うんですよね。2012年のロンドンオリンピックの時が金なんですよ。これもう思いっきり金メダルだと思うんですよ。2016年もリオデジャネイロオリンピックがあって金なんですよ、ね、でもいい加減ね、殿堂入りさせた方が、またオリンピックあるところ2020年も金じゃねえか。こっちゃいますよね。まあ、そういう感じでね、皆さんも、いろいろ、言語も変わるから、いろんな予想がね、最近多いんですけど。ね、そういうこと、ね、考えることはないでしょうかね。新言語とかはちょっとわかんないですもんね。ただ、頭文字がね、S とか M とか、H とかね、まあ大正とか明治とか、あれは被らないであろうって言われてるんですよね。ああいうようなイニシャルというか頭文字が同じような言語にはならないであろうっていうところなんですよね。なかなか皆さんね、そんなこと考えることもないでしょうかね。そんな今日この頃でございました。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回もかまずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳島の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから、聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんで、ジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、エンディングとなりましたけどもね、まあ私もねビジネスマンですんで、いろんなホテルとか泊まりに行くんで、まあね、出張に出た時の面白い話っていうのもね結構あるね。今度もまだまだね引き出しはあるので、まあいろいろね、ビジネスホテル泊まることが多いんですけど、もう何十年とまで言えないけども、結構な年数泊まってみていろんなホテルあるんですけど、結構衝撃だったのはね、今まで1回だけあるのが、部屋に入ったじゃないですか、部屋にゴキジェットが備えてあるんですよね。あれはびっくりしました。緊張るは何箇所かのホテルであったんですけど、ゴキジェットが置いてあるんですよ。これをひょっとして俺にやれという意味か。うん。最後の出た時はお客さんでお願いしますよ、お客さんお願いしますよっていうことなのかと思ってね。僕一箇所だけでしたね、ゴキジェットが。でももうなんか出るって言われてるようなもんですよね。あれは衝撃的だったなと思うんですけどね。あとうちの上司でもとんでもないのがいましてね、うちの上司がね、早い時間にね、こうホテルに、まあそんな夜遅くなかったんですけど、チェックインしてホテルに行ってナイター見てたらしいんですけど、だから普通ね、ホテルとかって結構夜中とかでも、自分の部屋番号間違ってガチャガチャとか開けられたりとか、いたずらされたりとかっていうケースあるじゃないですか。で、なんかそういう風にされたらしいんですけど、なんか開いちゃったらしいんですよね。だから割と若い女性だったらしいんですけど、まあうちの上司のとっさの反応がね、最低ですよ。頼んでないですけどって言ったんですからね。もう最低でしょ。頼んでないですけどって。 まあ本当はあのそれはよくよくフロントがまあ誤ったというか、フロントがやっぱ同じ部屋の鍵2つ渡しちゃったみたいなんで、うん、だからうちの上司もねガチャガチャガチャっていたずらされてても開くとは思ってなかったね、開いたらしいんですよね、あれと思って、本当に普通に女性が入ってきたんだよとか、とっさに出たのがその発言っていうのがね、もう情けなくなりましたけど、まあそういうね出張行くと面白いこともあるんですよね、まだまだあの今後の機会にね話していただきたい、いつもね話に取り留めがなくて申し訳ないんですけども、まあ今後はねオカマバーもちょっと歌舞伎町の方に出向いていろいろオカマバー団もね話したいと思います。まあ忘年会がねシーズンになってきますんで、ね、こういうことやったら受けるよっていうためにはそうですね、まあ一つね皆さんにお教えしたいのが、カラオケとかでいじられキャラの人がいるじゃないですか。でそういう方とカラオケに行った時に、まあ、いじられキャラの人が一番盛り上がりますけども、カラオケボックスには必ず掃除用具っていうのがありますから、そういう方が熱唱してる時に、真顔で掃除するっていうのは、これはね私長年いろいろやってきてますけど、真顔で掃除これはウケますよ、うん、結構ドッカン確実ですよ。僕掃除機かけたこともあるし、モップがけ、あとはたき、雑巾がけ、ええ、完全にその人の存在を浮かせるっていうあの、ね、ことでしょう。これは結構ウケますね、ええ、掛け声でうまいぞ下手くそとかっていうのもね結構ウケますし、まああのね宴会の際ではそういうちょっとやってみるとドカンとくるんじゃないかなと。多分年代関係ないと思いますよ、真顔での掃除は結構ウケるので皆さん覚えておいてください。まあオカマバ以外にもそういうところでいろいろなショーパブとかでも多分そういうことやってたんじゃないかな、やってる店があったんじゃないかなと思いますけどね、そろそろお時間でございましたので、また再来週失礼いたします。